日本維新の会
加藤育子、横山達也。質問者加藤育子議員。万博子ども招待事業への参加はなど3件あります。二次元コードあり。1、県では大阪・関西万博に子どもたちを招待するという取り組みをしている。本庁の子どもたちの万博訪問に関しての考えは、実際にこの事業を利用して万博訪問をする学校はあるか。答え、交通アクセス、会場内の待機場所の確保、熱中症対策、下見の時期など、説明会では未確定の部分も多く、子どもたちの安全面を考慮すると、授業活用に慎重となっている学校が多いのが現状。そのため、現時点では、万博子ども招待プロジェクト事業を利用して、訪問を検討している学校は1校。2、子育て世帯の多くは中古物件の建っている土地を買い、更地にして新築の家を建てると思われる。このような方々に対してもっと補助すべきだと考えるが。答え、新築住宅の取得に最大で200万円、中古住宅の場合は60万円の補助を予定。中古住宅を取得し、解体後に新築住宅を建てる場合、解体費補助30万円、新築住宅取得補助200万円の合計230万円の補助。中古住宅を取得し、リフォームし、住む場合、中古住宅取得補助60万円に加えて、子育て世帯向け住宅型であれば、最大200万円の補助で合計260万円となり、新築住宅取得時とほぼ同じ支援が受けられる。3、7年度も基金の取り崩しが多く見られる。国や県の補助金、交付金を積極的に活用し、事業仕分けや施設等配合など様々な方法で基金に頼らない事業運営をすべきだと考えるが、答え、財政健全化に向けて、全庁的な事業見直しに取り組んでいる。指摘の取り組みは進めているが、昨今の物価高騰、人件費、委託料の上昇など、収支の穴埋めには基金に頼らざるを得ない状況が続いている。稲川未来、山田恭子、岩城圭。質問者、山田恭子議員。子育て世帯転入策に矛盾ないか、など4件あります。二次元コードあり。1、子育て世帯の転入・定住促進のため、県と連携し、新築・中古住宅購入に対する補助が予定されている一方で、8年度から留守家庭児童育成室の育成料値上げが予定されており、施策に矛盾があると感じるが。答え、平成18年度以降、料金改定せず運営してきた。人件費が増加し、受益と負担のバランスが課題である。近隣自治体と比較しても、料金は安価であり、受益と負担の適正化のため、料金改定を行う予定。利用者負担が重くならないよう、料金体系や減免制度についても検討したい。2、段階的な小学生給食費無償化は、町長任期4年間の中で全小学生に実施されるものと考えていたが、全小学生の無償化へのロードマップは。答え、段階的無償化を進める上での課題は、中・長期的に安定的な財源の確保である。全児童対象を目指しているが、財政状況を考慮しながら判断する。まずは基金に頼らない財政運営に向け、 行財政改革に取り組む。3、アドプト活動について6年度の花の苗支援は予算がないとの理由で減少し、複数の団体から苦情が寄せられた。行財政改革の名のもとに理解を得るための説明が抜けていることが往々にあるように感じるが、見解は？答え、6年度は物価高騰の影響もあり、大きく減少させてしまい、説明も不十分であった。このことを教訓にし、希望数をすべて満たすことは難しいが、花の苗に関わる予算を増額する。調整を行っていく上で住民の協力は必要不可欠であり、理解されるように丁寧な説明を心がける。4、引き続き町の舵取りを担いたいとのことだが、夢ある町づくりに向け、どのように舵を取るのか。答え、第6次総合計画後期基本計画を達成することが目標。